はい。
はい。よろしくお願い
します。はい。昇進ゲーですね。はい、昇進ゲー一番最初からもう一度やり直しますね。
はい。
はい。奇妙無量十妙来ね、奇妙無量十妙来ナム不可思議故ね。でここでポイントなのはこの無量十妙来不可思議故如来というのはですね、共に阿弥陀仏のことです。阿弥陀仏ね、阿弥陀仏のこと。だから奇妙無量寿なんね、阿弥陀仏に奇妙をするってことです、ね、阿弥陀仏に奇妙をする、ね、でこの不可思議行というのは不可思議行にナムするってことです。ここでポイントなのはこの無量寿如来とか不可思議行如来っていうのは目に見えないお力ではないんですね。ね、これどういうことかって言いますと、70ページ。これね、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目。もし人全本なくんば、この経を聞くことを得ず。症状に甲斐あるもの、今し消防を聞くことを得ず。ね、ここで大事なことは、この経を聞く人と、消防を聞く人がいるってことなんです。わかりました？
この経を聞く人、消防を聞く。
この経を聞く人と、消防を聞く人は別物なんです。
消防って何ですか？
消防っていうのは仏法です。この経っていうのは弥陀の本なんです。仏法を聞く人と弥陀の本願を聞く人は違うってことなんです。
ね
え、ね
え、んな。
はい。わかります。わかりました。
消防っていうのが仏法で。
消防っていうのが仏法。ね、仏法。仏法を聞く人と、ね、もう少し難しい言葉で言うと、正常仏教を仏法、正防って言うんです。
正常仏法。
正常仏教を正防って言うんです。それに対して、大乗仏教が弥陀の本願です。
大乗仏
教。今までの説法は
今までの説法は、正常仏教なんです。これからは私、大乗仏教を説くんです。大乗仏教を説くのが私の仕事なんです。
ね、なんかついていけない。俺自身はついていけない。
わかります？だからこの経を、この経を聞く人と、ね、この経を聞く人と、消防を聞く人は別物なんです。ここが大事なんです。消防をね、ね、この経っていうのは、弥陀の本願。だから世の中には、弥陀の本願を聞く人と、消防を聞く人がいるってこと。
そこはなんか違いがある
。違いがあります。なぜならば、この経を解くことができるのは、ね、念仏三昧ができる人だけなんです。念仏三昧っていうのは、阿弥陀仏が乗り移って仏法が解ける人なんです。はっきり言いましょう。私だけなんです。今。 解けるのは、このね、地球上で弥陀三昧が使えるのは僕だけなんです。
そうです
。全人類の中で弥陀三昧を使えるのは僕だけなんです。誰も使えないんです。今はですよ。今は。だけど皆さんが説法してね、聞いていけば弥陀三昧を受けていくんです。弥陀三昧を受けていけば、弥陀三昧を受けた人も少しずつ弥陀三昧の説法ができるようになるんです。はい。だからこの経を聞くっていうのはね、仏から直接教えを聞かなければダメなんです。誰から聞いてもいいってわけじゃないんです。仏から直接教えを聞ける人がこの経を聞くことができる人なんです。
この経を聞く人と、
そう、消防っていうのはね、仏から直接聞かなくてもいいんです。菩薩からでもいいんです。仏から教えを聞いた人が仏法を伝えるとね、その仏法を伝える、それでもいいわけです。
はい、
消防を聞く人、
そう、消防を聞く人とね、消防を聞く人とこの経を聞く人は別物なんです。
この経は、
はい、そう、この経というのは大無量寿経なんです。大無量寿経というのはこの世に法蔵菩薩が現れて阿弥陀仏になっていくって話なんです。はい、その阿弥陀仏になった人が教えを説く、これがこの経なんです。
はい、阿弥陀仏になった人がこの経を説く、
今日からこの経ってことですか。
はい、
今日からこの経が聞ける。
そうです。はい。はい。だから、ここがポイントなんですよ。この経っていうのは、ね。この経っていうのは誰でも彼でも解ける教えじゃないんです。なぜかっていうと、ね。清浄仏教っていうのは、清浄仏教っていうのはですね、形の教えなんです。形の教え。ね。それに対して大乗仏教というのは心の教えなんです。
それは今までと変わりない。
いや、これはね、全然意味が違います。形の教えって何かっていうと、ね。教えがある。例えば、整理をしてくださいっていう。その整理をしてくださいっていう教えがあって、その整理をね、聞いた人が実践すれば、悟りを開けるんです。そこに教えられている悟りを開くことができる。だから教えがあるんですよ。教えが。清浄仏教というのは教えがある。教えがね。で、その教えの通りに聞いた人が実践すれば、教えの通りの体験ができるんです。ところが、大乗仏教では心の教えなんです。心の教えって何かっていうと、心の教えっていうのは、教えを実践しても、導く人に、大乗の心がなかったならば、聞いた人は悟りを全く開けないんです。全く開けない。
聞いた人が大乗の心がなければ
。解いてる人がなんです。
あ、解いてる人。
そう、解いてる人が大乗の心を持ってなければ。大乗の心って何かって、弥陀の心なんです。阿弥陀仏と同じ心を持ってないといけない。ね、正真言にありますよね。愚道心ってね。ね。愚道心ってね、正真言の中にありましたよね。愚道心。ね、ね、同族自習具同心ってね、この同心ってね、何と同じ心かと、何と同じ心、当然阿弥陀仏と同じ 心に決まってますよね。阿弥陀仏と同じ心になるんです。これが弥陀の本願なんですよ。弥陀の本願って何ですか。弥陀の本願っていうのは阿弥陀仏と同じ心になれるってことなんです。だから阿弥陀仏がいないと阿弥陀仏と同じ心にはなれないんです。そうなんですよ。だから大乗仏教には真が必要なんです。真が、真って何ですか。阿弥陀仏と同じ心なんです。阿弥陀仏と同じ心なんでね、誰も持ってないんです。私しかないんです。
阿弥陀仏しか持ってない。
そうなんです。
信心の信、
そう、信心って何ですか。信心っていうのは阿弥陀仏と同じ心って意味なんです。信心欠乗って何、阿弥陀仏と同じ心になるってことなんです。それはまず導く人が阿弥陀仏と同じ心を持ってないとダメなんです。絶対ダメなんです。
それは今日から。
そうなんです。そう、今日から、今日から。だから今までと違う、今までと私の心は全く違う。決意が違うんです。今まで持ってた、でも決意が違う。この使命で生きる真っていうのはね、そんなね、どうかどうか皆様助けてくださいなんてね、そんな甘い心じゃないんですよ。阿弥陀仏と同じ心になるってことです。私と同じ心になる。全人類を救うっていうね、決意を持つってことです。そうなんです。これが真なんです。これがなければね、大乗には入れないんです。真がなければ。
だからよって聞いてきたから、なるほど、そう、これが本当の真なんだ、ね、
そう、だけど、そんな心誰も持ってない。
持ってない。誰
一人持ってない。ね。誰一人いないんです。私しかいないんです。ね。私がやるしかない。だからここに書いてあるようにね、70ページ前本なくんばこの経を聞くことを得ずなんです。前本って何か。前本っていうのはね、過去世がある人ってことです。過去世がある人ね、普通の人間には過去世はありません。当然ですね。なぜならば全人類は五章の一大事があるからです。ね、五章の一大事があるから。五章の一大事って何か。死んだらね、魂が消滅するんです、ね、魂が消滅するってどういうことか。魂ってのはね、非常に柔なんです。だからね、もう扇風機でね、風をね吹いただけでも魂のね、魂がぐちゃぐちゃになっちゃうんです。ところがね、魂が完全に消滅するわけじゃない。完全に消滅したらね、主体である私っていうのも消えるから苦しみはなくなる。ところが中途半端に崩れるんです。こそね、また荒屋敷を作ろうとする。こそね、またその次の瞬間崩れるんです。また作ろうとする、崩れる、作ろうとする、崩れる、作ろうとする、崩れる、作ろうとする、崩れる、もうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって感じでね、
繰り返してき
て、そうなんですよ。それをね、延々とね、続ける。ものすごい苦しみです。ものすごい想像を絶する苦しみです。ちょっと魂が傷ついただけでものすごい不安になりますから。それがね、魂がぐちゃぐちゃになるんです。しかも消滅、完全消滅じゃないです。中途半端消滅です。
一番立ちが悪い。
そう、立ちが悪い。そうなんです、うん、ね、この世の苦しみはね、一滴の水を叩いたならばね、五章の苦しみはね、大海のごとし。冗談じゃなく本当です。そう、それをもうね、延々と繰り返す。次に人間に生まれることはないんです。 いいですか、人間に生まれるってことはね、魂が乗り移るんじゃないんですよ。お父さんとお母さんのご主人をもらって子供の魂になるんです。だからね、その子供にね、何か魂が乗り移って次に生まれてくるなんてことはない。あるのはこれ前方のある人だけなんです。過去世のある人だけ。そう、過去世のある人だけね、前本のある人しか、いや、前本泣くんば、前本のある人はみんな聞けるわけじゃないんです。前本がなかったならば、ね、直接仏様から阿弥陀仏から教えを聞くことはできない。できない。ね。って言うとね、前本のない人、前本のある人はね、みんな聞けるか、みんな聞けるわけじゃないってことなんです。前本がなかったならば聞けないって書いてあるんだ。前本があったら聞けるってわけじゃないんです。そうなんですよ。なぜかって言ったら、ね、その、1万人を目の前にしてね、仏が教えを説くことはないんです。仏のね、役割っていうのはね、ただ教えを説くだけじゃないんです。きっちりね、その人を育て上げることが目的なんです。時間を取らなくちゃいけないんです。人がね、増えてね、その人たちに説法すればいいってわけじゃないんですよ。きっちり時間をね、かけて、その人を一人前の布教師へと育て上げるのがね、ね、阿弥陀仏の仕事なんです。この経を説く目的なんです。ね。だからね、まんべんなく教えを説いててもね、変わらないんです。きっちり教えを説かなくちゃいけないんです。だから、一生涯の間ね、仏がね、直接担当して、教えを解ける人っていうのは限られてる。これだけの人数しかいないってことなんです、ね、そうなんです。そうなんです。だから前方になる人、過去世になる人がね、あと1万人あったとしても、ね、ちゃんと教えを解けるのはね、あね、100人、200人、300人、400人、500人程度ぐらいになっちゃうわけです。ね。そう、ちゃんと担当しようと思ったらそれが限度なんです、ね、その人しか教えは聞けないんです。じゃあ他の人たちはどうしたらいいのか。他の人たちは教えを聞いている人から教えを聞かなくちゃいけない。これが正常に解あるものってことです。正常に解あるもの、症状に書いてあるものっていうのが、過去世のない普通の人間。普通の人間はね、仏法を聞いてくれませんかって言ってもね、仏法は聞いてくれない。ね、なんでか。ね、仏法っていうのはね、やっぱり心に染み入る教えなんですね。ところがね、ここに書いてあるように、この普通の人っていうのはね、もう罪悪が重いためにね、もう仏法が聞けないんですよ。跳ねつけちゃう。ね、罪悪重いって何ですか？罪悪重いってのはね、魂がね、傷ついてる状態なんですよ。魂が傷ついてる状態がね、罪悪重い状態なんです。ね、魂が傷ついてる状態だと、もうね、仏法聞けないんですよ。なんで聞けないかって言ったらね、仏法というのは真実を明らかにするんです。真実を明らかにするとね、魂が傷ついていることがね、分かっちゃうんです。ね、分かっちゃう。普通はね、普通の人はどうしてるかっていうとね、ね、例えば、ね、水商売やってるね、女性とか。そうするとね、ものすごいね、魂が傷つくんですよ。ね。そうすると、魂を傷つくとね、もう自分の姿をね、醜いと感じて、見たくなくなるんです。でどうなるかと。もうね、酒を飲んで飲んで飲んでね、ごまかすとかね。ね。もうね、音遊びに走って走って走ってごまかすとかね。もう、まともな神経で折れなくなる。わかりますかね。魂がね、傷ついてしまうとね、もう現実をごまかすしか生きる手段がなくなるんです。
煩悩に走る。
そう、煩悩に走ってしまう。ね、 お酒に走る、女に走る、欲に走る、ゲームに走る。とにかくね、もう何かでごまかさずには折れなくなる。ね、これが普通の人です。買い物依存症、買い物を買ってね、買い物で次から次へと買わずに折れない。家の中に物がいっぱいあってね、捨てられない。そうなんですよ。それなんでか、なんでか。みんなね、みんな魂がね、ボロボロだからです。ボロボロ。傷ついちゃってるんですよ。そうなんですよ。ごまかすしかなくなっちゃってるんです。そうなんです。魂がね、もう傷ついちゃってるから、もう何かでごまかすしか折れないんです。ところね、仏法を聞くと何か。仏法を聞いたらね、このね、魂が傷ついていることが見えてくる。ね。だからね、魂がボロボロな人ほど、ここに座りました。教えを聞く。こうするとね、お休みしたくなるんです。眠くなるんじゃなくてね、次来たくなくなるんです。なぜかと、辛いから。そうなんです。ね。ね、前方のある人っていうのはね、聞けるんです。なぜか。前方のある人っていうのはね、魂に歴史があるんです。魂に歴史があるとね、魂が強靭になるんです。ちょっと罪悪作ってもね、平気。へっちゃら。へっちゃらになる。
抵抗性がついてる
みたいな。そうそう、抵抗性が。でもね、なかなかね、なかなか真面目に聞かないとか。ね、十字部屋書論にね、教えられてる。正門と縁学ってね。正門っていうのはね、人間。縁学っていうのはね、過去世のある人。ね。正門っていうのはね、教えを聞いたらね、一章か二章で悟りを開ける。すごいでしょ？すごいでしょ？ところがね、過去世のある人っていうのはね、根性がひん曲がってるからね。ね。七章かか
った。
長い。
長いね、
根性ひん曲がってるからやっぱりね、魂が長い人ほど、なんていうんですかね、もう面の皮が厚くなる。
歴史が深い。
歴史が深い。普通だったらね、ちょっと罪悪作る。そうするとね、罪悪感でね、もうちょっと恥ずかしくてやめようと思う。でも魂の歴史がある。そうするとね、ちょっと罪悪作ってもへっちゃら、もっと作ってやれってなる。
来た歴史が
どうにかなる
ってね。だからね、遊んでも平気になっちゃう。人を傷つけて傷つけて傷つけまくっても平気になっちゃう。これがね、前方なる人だから、教えに出会ってもね、なかなかね、根性ひん曲がって聞けないね。そういう根性ひん曲がった人を対応するのが大丈夫、私のこれからの仕事、ね、
へそ曲がり、
へそ曲がり、あなた、そうね。人間っていうのはね、やっぱりね、魂の歴史が少ないから、ちょっと罪悪を作るとね、魂が傷ついて苦しくなっちゃうんです。苦しくなっちゃう。だからそんなに重い罪悪って作れないんです。でもね、魂の歴史の長い人はね、もう魂が強靭になるんですよ。強靭になる。だからね、ちょっと傷ついても平気。へっちゃら。もっと傷ついてもへっちゃら。罪悪作りまくってもへっちゃらになっちゃうんです。麻痺しちゃう。そう。
それだけ強かったら五章はしっかりしとった
んだね。だから、魂に歴史があるってことは当然五章の一代じゃないんです。そんなの存在しないんです。存在しない。前方のある人っていうのは五章の一代じゃない人なんです。ない人で、症状に関係ある人っていうのは五章の一代字がある人、ある人ね。共に魂は傷つきまくってます。これはポイントね。魂が傷ついてない人いない。そんな人は存在しません。 存在してる。
傷ついた分だけ強くなるとかそういう。
こんなことはない。傷ついた分だけ強くなるってことはない。魂に歴史がある分だけ強くなる。だから傷ついた分だけ真実が見えると苦しくなってくるんです。苦しくなってくる。だから仏法を聞くと、そのね、物力によってね、真実が見えてくるんです。真実が。だからその真実が見せつけられるんですよ。何かあったら魂がね、傷ついてることが見えちゃうんです。見えてきちゃう。普通はこれが見えないように、みんな、魂が傷ついていることが見えないように、煩悩に走るんです。煩悩に。ね、煩悩に走る。煩悩っていうのは、わかりやすく言えば、水面があるでしょ？水面がある。ね、水面の下に10円玉を置く。そうすると、水が澄んでいたら、上から10円玉が見える。この10円玉が、私たちの心、もっと言うなら魂。ね。私たちの魂が、この10円玉に例えられる。ね。いわゆる水面。わかりやすく言うと、ね。ペットボトル。ペットボトルの下に10円玉を入れる。ね。そうすると、上から見ると、その10円玉が見える。なぜ見えるか。それは、水が澄んでるから。ね。住んでる。これを、小って言うんです。小。清らか。ね。そして、どうして見えるか。水がね、波立ってないから。これをね、上って言うんです。ね、清浄ってね。水が清らかで静か。この状態だと見える。10円玉が。見えるっていうのは何かって言ったら、上から見て10円玉が見える。つまり、私の魂の状態が見えるってことなんです。でもこんなの見えたらね、どうなっちゃうかって、ものすごい傷ついてるからね。ものすごい苦しくなっちゃうんですよ。ね。
だから普通のボンブでは見えない。
そう、普通のボンブでは、これが見えないように、煩悩が起きるわけ。
煩悩で隠してる。
そう。だから、私たちの心っていうのは、常に、ね、濁って言ってね、濁していくわけ。うん、濁すっていうのはどういうことかっていうと、汚れていくんです。
濁してごまかして
る。汚れるんです。汚れるってことは、欲に走るんです。欲に走っていく。お酒を飲んだり、麻雀したり、ね、うん、なんて言うんですかね、欲に走る、テレビを見たり、ね、女に走ったりする、なんでか、それは心を一生懸命汚してるわけ。なんでか、汚したら魂が傷ついてることが見えなくなる。ね、これ煩悩って言うんです、煩悩。だから煩悩、なぜ煩悩があるかって言ったらね、煩悩があるから平然と生きてるんですよ。前方のある人もね、前方のある人も煩悩があるから平然と生きてる。ね。だから魂の歴史が長ければ長いほど、普通の人よりも魂がボロボロになっちゃうんです。こうポイント。普通の人は、ね、普通の人は一生の間で終わりです。一生の間だから大きな罪悪を作るとね、魂が耐えられないんです。耐えられないってどういうことかっていうと、粉砕されちゃうんです。粉砕、魂がぐちゃぐちゃになっちゃうんです。己の罪悪によって粉砕されちゃうんです。粉砕、
煩悩によってっていうか罪悪によって、
そう、煩悩じゃないですよ。煩悩っていうのは粉砕されないように 見せないものなんです。
ああ、そういうことだ。 粉砕されるのは、
そう、粉砕されてしまうのは罪悪。罪悪というのはこの魂を傷つけるもの。それが煩悩が取れると罪悪によって魂がぐちゃぐちゃにされるんです。ぐちゃぐちゃにされたら生きた、ね、生きた状態のまま五種は一大事になっちゃうわけ。ものすごい苦しみがやってきたんです。ね。だから、普通の人がね、普通に仏法を聞いて、そして真実をね、明らかにするような説法なんか聞いちゃったらね、もうね、もう罪悪が見えちゃうから、ものすごい不安がね、吹き上がって、それが耐えられないと、魂が粉砕されてきちゃうんです。だから、煩悩が必要なんです。煩悩。煩悩を、煩悩を積むことによって、自分の魂が見えなくて、で、魂が粉砕されずに済むわけ。
粉砕されるのを免れてる。
そうなんですよ。そう。ね。と、その代わり、自分が魂が傷ついているっていうことさえも気づかない。これを無明って言うんです。だから、煩悩があると無明が起きる。無明があると魂が傷ついているってことがわからないですね。わからないからどうなっちゃうかと。どうなっちゃうかっていうと、魂を傷つけるような種まきを次から次へとやっちゃうわけ。魂が傷ついてるってことがわかるからこそ、やめようって思う。だけど、魂が傷ついてるってことが分かっちゃうと、不安が吹き上がってきちゃう。なぜかって言ったら、己の罪悪によって、この魂を粉砕し始めるから。だからね、なかなか難しいわけですよ。難しい。仏法を聞くっていうのは。ね？私たちはなぜ煩悩があるか。魂が傷つくからなんです。ね、傷ついてる。この傷ついてる状態をもろに見ると、ものすごく苦しくなるんです。そして、魂が、罪悪がね、罪悪がある状態で、ね、魂、この魂が見えてくると、その罪悪が魂を粉砕していくわけ。粉砕していくっていうのは、わかりやすく言えばね、卵をね、ボウルの中に落とす。ね、泡立て器でシューってやるようなもんですよ。魂がぐちゃぐちゃになっちゃうんです。罪悪によって。こんなことやったらね、ものすごい苦しみがやってきます。生きながら。生きながら生き地獄になります。だから罪悪の重い人がね、仏法を聞いたらね、家に帰ったらね、ものすごい苦しみがやってくるんですよ。ものすごい。だから、お休みしようってなんです。
お休みすればそれほどダメになっちゃったね。
そう、お休みしてしまうと。ね？だから私はもうこれからこういう説法はなるべく控えようと思う。その真実一杯の説法なんかしたらね、皆さんね、不安で寝れなくなっちゃいます。ほんと冗談抜きで僕ね、パワーアップしましたから。そんなね、五章の一大実解決みたいな感じのね、話なんかしたら皆さんね、もうその瞬間からね、寝れなくなります。寝れなくなる。だから皆さんはね、まず最初にこの罪悪を抜いていく説法が必要になった。真実一杯の説法なんてね、聞いちゃダメ。聞いたらね、もうダメ、もう魂がね、気づいてることが見えちゃう。もろに見えます。ね？そしたらね、持ってる罪悪が魂をね、粉砕していくから、ものすごい不安が吹き上がります。まあ、こうやって糸の簡単に抜けますけど、次から次へと吹き上がりますから。次から次へと。
やってきた罪悪が。
そう、やってきた罪悪が、魂を粉砕していくんです。ポテトチップスをね、握りつぶすような感じで、ね、潰していくんです。魂を。
過去世の罪悪っていうのは関係ないんでしょ？
過去世のある人っていうのはね、前方のある人ね、関係なくない。過去世からずっと積み上げてきたものも一緒。
あ、そう思う。
そう。でも普通の人間ってのは過去世なんじゃない。根性の罪悪。根性の罪悪。過去世のある人っていうのはね、例えばね、500年来たとしたら500年分の罪悪。 1000年来たら1000年分の罪悪、2000年来たら2000年分の罪悪を貯めてます。
すごいじゃん。
そういうあの人っていうのは力があるから、いずれはそれを解決していくっていうか、取り除いていける。
いやだからね、そのね、根性がひん曲がってるんですよ。あ、そう、魂、歴史がある人ほど根性ひん曲がってる。それだけ長い間仏法聞いてるわけじゃないから、ね、仏法聞いてたわけじゃない、ね、仏法伝える人が遊んでたから、
うん、
はい、
遊んでるショーが、
そうそう、遊んでるショーっていうのは、遊んでるってことね、ごまかしてるってことね、どんどんで、ごまかしてごまかしてごまかしてるうちにね、ものすごくね、魂が傷ついて、魂にね、悲しみが溜まっていくんですよ。悲しみが、ものすごい悲しみがたまるんですよ。これは1000年来たら1000年分の悲しみがたまるんです。2000年来たら2000年分の悲しみがたまるね。それはね、魂が傷ついてる人なんです。
無力感、
なそうですね、頑張ったのに頑張ったのに頑張ったのに報われなかった。いや、遊んでたからじゃない。遊んだのはごまかすためなんです。ごまかさないと生きていけなかったんです。魂に歴史のある人もね、結局ね、魂が傷ついちゃうとね、もう現実をまともにね、向き合うことなんてできないんです。
傷つくことに耐えられなくなるから。
そうなの、もう耐えられなくなるから遊ぶしかないんです。
本能に逃げるよ、仕方ないから。
そうなんです。ね、遊んでもね、結局次の人はね、また生まれてくるんです。普通の人間のようにね、五章の人たちはね、起きない。また生まれてくる。そうするとね、もう罪悪全部引き継いで生まれてくるんです。
大変だ。
そうするとね、また遊んじゃうんです。ね、そして、また、ね、深い悲しみを抱えるんです。ね、それでまた、うん、死ぬでしょ。また生まれてこなくちゃいけないんです。そう、この悲しみをね、解決するためにね、生まれてくる。でも解決なんてできない。解決できるのは大乗仏教の教えだけだからです。そうなんです、この大乗仏教ってのはね、阿弥陀仏がこの世に現れないと無理なんです。でもね、今までの歴史はなかったんです。阿弥陀仏いなかったんです。根性初めてなんです。
お釈迦さんが、
お釈迦様はね、解けないんです。
滅せられ。
お釈迦様はね、少女しか解けないんです。
ああ、そっかそっかそっかそっか。おー、まあ、すごいことが起きて。
お釈迦様は少女しか解けないんです。なぜかって、真がなければ、この弥陀の本願は解けないんです。お釈迦様には芯がなかったんです。
でも阿弥陀仏の大乗、大無量寿経を解いたっていう、
大無量寿経お釈迦様が解いたんじゃないもん。法華経だけです。
お釈迦様が解いた。
そうです。大乗仏ね、大無量寿経はね、阿弥陀仏がね、阿弥陀仏がね、人間に宿って教えをね、残したの。でも阿弥陀仏は別に肉体持ってるわけじゃない。ね、そういう教え。だから法華経なんです。法華経に書いてある。真がなければ大乗仏教は解けないんです。真がないとダメなんです。
阿弥陀仏の心がないと。
そうなんです。阿弥陀仏の心がないとダメなんです。
すごいことが起き
て、そうなんですよ。そう、そうなんです。 そうなんです。だから根性からなんです。根性から大乗の教えが解けるんです。
大乗。
はい。
解いてもらえる。
心の仏教。
そうなんですよ。
だけど聞く人聞くものだってさ、その大乗をこう教えてもらえるだけ聞ける。
いや大乗のはね、大乗というのはね、導く人が大乗の心を持ってないといけないんです。聞いてる人じゃないんですよ。聞いてる人は人間であろうがね、前方のある人、過去世のある人であろうがね、一緒。僕から見たらね、みんな人間。
はいはいはい、
ね、うん、過去世のある人の方がね、いっぱい悲しみがもうね、溜まってる分だけね、根性ひん曲がってる分だけね、手こずる。
時間かかる。
根性
ひん曲がってる。
ね。だからね、分けられていく。ね。過去世のない人間を正門って言うんです。正門。過去世のある人をね、前方のある人、円覚って言うんです。
あ、正門と円覚
違うんです。違うんです。正門の人は、このね、魂が傷ついてるって言ってもね、一生分なんです。だから、その一生分の傷を癒せば、教えがちゃんと聞けるようになる。ところがね、円覚の人は、
ね、
そう、何千年もね、生きてたりする。ね、そうすると、その分だけ魂が傷ついてる。そうなんです。そう、申し訳ないけどね、導くべきね、この釈迦も、お釈迦様も、ボロボロだったんです。はい。そう、結局ね、魂の歴史がある分だけね、罪悪がたまるんですね。歴史がある分だけたまるんです。歴史がある分だけね、もう逃げずにはおれなくなるんです。
耐えれるわけないよね。
常にやっていく
ね。だから魂が傷ついたきた分だけ煩悩に走るんですよ。人間もそう。人間っていうのはね、やっぱりね、羽目を外して罪悪を作ることなんてできない。なんでかったらね、もう罪悪感が強すぎてね、もう耐えられないんです、魂が。ちょっとね、やっぱりね、人の道から外れたようなことするとね、もう罪悪がね、罪悪感が重すぎてね、もうパチンコせずには折れなくなったりね、酒を飲まずには折れなくなったりね、もうまともな生活を送ることはできなくなるんです。ね。だからもう煩悩に走らざるに折れないんです。その煩悩の走り方っていうのは人それぞれ違う。酒を飲む、ね、パチンコをする、ね、薬に走る、ね、物を買う、物を集める、捨てられなくなる、いろんなことがある。でもごまかさずには折れなくなるんです。
仕事ばっかりの人も、
仕事ばっかり、仕事で現実をごまかす。スポーツに打ち込んで現実をごまかす。オリンピック選手なんてね、もう魂なんてボロボロなんですよ。なんでか、無理してるから。そうするとね、もう時間ができると不安になるんです。また練習せずに折れなくなるね。また時間ができると不安になる。またね、もう練習せずに折れなくなるんです。そうなんです。
不安が解消されない。
そうなん、不安がね。そう。そんな人がね、スポーツ界からね、降りる。そう、どうなるか。もうテレビをぼーっと見続けるしかないですね。何かでごまかさずには折れないんです。みんなそうなんです。みんなね、みんなね、 何かで現実をごまかさなければ生きていけない人たちばかりなんです。なんでかと、もう魂がボロボロだからなんですよ。そんなボロボロの魂がね、死んだらどうなるか、わかりますよね。粉砕されていくんですよ。交渉は一大事なんです。
金メダリストでも。
そうです。そう。ね、だって五章の一大事って強靭な魂を作らないとね、次の章まで生まれてこれないから。ところがね、普通の人はね、もう魂がボロボロになってるんです。そんな人が死んだらどうなる？もうぐちゃぐちゃになっちゃうんです。なぜかと、己の罪悪に耐えられないから。そうなんです。みんなね、みんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなね、一生限りの魂なんです。死んだらどうなるか。みんなね、魂がね、消滅したんです。
生まれた時から傷ついて。
生まれたから傷つかない。赤ちゃんって本当に魂なんて傷ついてない。過去世になる人だけ傷ついてるの。過去世になる人だけ傷ついてるの。そう、罪悪をね、取り除いていくために2つの教えがある。症状と大乗。症状っていうのはね、苦しくても辛くてもね、教えを実践して求めていく道。大乗っていうのはね、その罪悪に癒されていく道なんです。痛みはない、喜びながら進んでいく道なんです。大違いです。
喜びながら進んで
る。そうなんです。大乗仏教というのはね、大乗仏教というのは癒されていく道なんです。お師匠を聞きながらね、仏法って幸せだなと、ね、癒されながら進んでいく道なんです。正乗仏教というのはね、苦しくても辛くても耐えながら進んでいきなさい、こういう道。大乗仏教というのはね、癒されていく道なんです。
酔いしれていく。
はい。
酔いしれていく。
癒され、癒され。
癒される。
そう、この悲しみがね、癒えていくんです。だけど、その教えが解けるには、心がないといけないんです。私自身もね、もっとね、心を磨かなくちゃいけないんです。人生経験をもっともっと積まないといけないんです。人の心がわからないとね、教えは解けないんです。人の心の奥底のね、悲しみが分かってね、それをね、それをちゃんとね、受け止めてあげるような人にならないとね、教えは解けないんですよ。もうこれからね、もう人生経験をどんどん積んでいかなくちゃいけないんです。私、いろんなね、苦しみを味わわなくちゃいけない、いろんな悲しみを味わわなくちゃいけない、人間の心を学ばなくちゃいけないんですね。そうやって教えを解くことによって、聞いた人は、やっぱりね、仏教って素晴らしいなってなるんです。ね。仏教ってね、本当にそうだそうだ、こういう教えなんだってなる。ね。それはね、解く人がね、心を磨いていかなくちゃね、ダメなんです。一説法ごとにね、いろいろ知らされる。ね、これからいろんな人生経験を積んでいかなくちゃ。苦しいこともある。辛いこともある。いろんな問題とぶつかることもある。ダメ、だけどね、逃げちゃダメ。私は仏だから。皆さんを導かなくちゃいけない。ね。なぜか。私こそ、ね、何度かよどする大船だからなんですよ。私が船なんです。私が引っ張っていかなくちゃいけないんです。これが私の使命なんです。やっていかなくちゃいけない。でも、やっていく相手っていうのはどんな相手かっていうのは、もう魂がね、傷ついてる人なんですよ。 ね、悲しみが本当に、ね、溜まっている人、ね、こういう人、この悲しみをね抜いていかなくちゃいけない。そしてね、罪悪をね取り除いていかなくちゃいけないね。そうしないとね、仏法を聞いていくとね、真実が見えていくから、その真実によってこのね罪悪がね魂を粉砕していってしまうね。だからこれなかなかね難しいわけですよ。
内容に導いてなきゃだ。
そうです。粉砕だから粉砕されていくとね、不安がね次から次へと吹き上がってくる。
だからまたすぐ煩悩に。
そうだから私もうね、少女仏教なんでね、もう 解けない、解いたらね、皆さん本当ね、不安が次から次へとね吹き上がってくるんです。もう真実がねあまりにも見えるから、見える、症状だからね。症状っていうのはね、ペットボトルの下に10円玉を入れる。その10円玉がね、上から見ても見える状態なんです。これ見えたらね、自分の魂が見える。でも見えたら魂がボロボロであることに気づく。ね、罪悪を持ってる人はね、この魂を粉砕していくんです。だから、私たちはこの魂を見えないように、煩悩で隠してるんですね。
濁らせてる。
そう、濁らせてる。これが汚れなんです。だから私たちは自然と汚れるように、汚れるように出てくる。
濁さないと生きてれないっていうことだ。
そうそうそうそう。で、情。情というのは心がね、穏やかな状態。ね。私たちはね、忙しくさせる。これ乱れる。ね。次から次へとね、仕事を入れる。ね。暇があったら何かを入れる。常に心が乱れてない。乱れるとこう振ってる状態。振ってる。振ってると見えなくなる。私たちはね、いつもこうやって生きてるんです。こうやって生きてるんですよ。一生懸命ね、一生懸命心の底にあるね、悲しみを見ないようにね、振って生きてるんです。悲しいでしょ？何のために生きてるか。ね？心の奥底にある悲しみを見ないためにね、一生懸命振ってるんですよ。振ってる。こうやって。ね。こうやって振ってる姿自体が悲しいと思いません？何のために生きてるのか。ね。自分の心にある悲しみをね、見ないためにね、一生懸命ね。
でも話を聞かないと、それすらもわからない。
そうなんですよ。自分がね、こうやって生きていることさえも気づいてないんです。毎日毎日ゲームに走ってる人だったらね、こうやって生きてるんですよ。こうやってね、ペットボトルを一生懸命振ってね、もう何かを見ないために必死になって生きてるんです。こうやってね、悲しいでしょ。こうやって生きてるんですよ、全人類。こうやって生きてるんです。このね、下にあるね、魂のね、傷、悲しみ、深い悲しみを見ないためにね、必死になってペットボトル振りながら生きてるんです。こうやって。で、立ち止まったらすぐ見えちゃうんです。
だから、それを止めるわけにいかない。
そうなんです。うん、そう。
濁りを止めたら見えてしまうから。
そうなんです。見えちゃう。見えちゃうからね、見えないようにね、こう、ひたすらこうやってね、振ってるんです。
そうやって人生すり
減らす。そうなんですよ。こうやってね、人生すり減らしてるんです。そうやって振りながらまたね、魂を傷つけていくんです。傷つけて、最後は一大事なんです。人生って何なんだろうって。ね。何なんだろう。一生懸命パチンコにね、励んでるのもね、一生懸命仕事に励んでるのも、一生懸命金メダルを取ろうとしてるのも、ね、何のためか。一生懸命ね、心を見ないために生きてるんです。こうやってこれでね、みんなあはは、おほほって笑ってんですよ。笑ってるね。でも仏様から見たらこれ何やってるか、 泣いてるんですよ、泣いてる。ね、もう苦しい苦しいって言ってるんですよ。苦しい苦しい、もう苦しい。どうして、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。人間はいいよね、いいくないよね、五者一大事だから。まあ一生限りのことですよ。だけどね、前方のある人はね、次の章も次の章も次の章も次の章も次の章も次の章も次の章もね、これを続けるんです。続けていかなくちゃいけないね。こんな人生をね送るんです。そうなんです。もうこんなね人生を打ち止めさせてあげなくちゃいけないね。それが大乗の教えなんですよ。そう、これを打ち止めさせる力があるのが大乗の教えなんです。大乗っていうのはね、心なんです。心、この悲しみを分かってあげる心が必要なんです。ね、あなたね、本当に悲しんでるよね。本当に苦しんでるよね。分かる分かるってね、心から分かってくれる人が必要なんです。ね、あなたね、幸せそうな顔してるけどね、実は本当はすごく悲しいんでしょ、苦しいんでしょ、わかるよ、あなたの苦しみはね、私は痛いほどわかる、ね、だからね、もうやめなさい、そんなね、悲しい人生を生きるのは、もうやめなさいってね、心から言える人が必要なんです。ね、それはね、口先だけじゃダメなんです。口先だけじゃ、心からね言ってあげられる人じゃないとダメなんです。この人のね真実を見抜いてね、そしてこの人のね深い悲しみを分かってあげてね、そしてね、あなた十分頑張ってきた、もう本当に頑張ってきたよ、あなたこんなにね頑張ってるね人いないよとね。あなたはね、旗から見たら遊んで遊んで遊んで遊んで遊んで遊んで遊んで遊んで遊んで遊んで遊びまくってきたかもしれないけどね。だけどね、あなたの心はね、苦しんで苦しんで苦しんで苦しんで苦しんでね、必死にもがいてもがいてもがいて、頑張ってきたんだと。だからね、いい、もう頑張らなくてもいいと。ね。私があなたを導きますと。ね。あなたはもう、頑張らなくてもいい、ね、もう頑張らなくてもいいんだ、私が代わりに頑張る、そしてね、あなたの悲しみをね癒す、ね、そしてあなたが笑って心から笑って暮らせるようにすると、それが私の任務だと。そうやってね、心からね言える人、精神的なね支柱になる人ね、精神的な指導者になる人、そういう人がね必要なんです。それが仏なんですよ、仏、阿弥陀仏なんです、阿弥陀仏なんですね。阿弥陀仏はね、やっぱ相手の心がわからないとダメなんです。相手の苦しみがわからないとダメ。ね。口先だけじゃダメなんです。誰よりもね、苦しまなくちゃいけない。誰よりも悩まなくちゃいけない。ね。そして、逃げちゃダメなんです。逃げない。だから厳しい。ね。だから、人間の進む道はないんです。仏なんです。仏っていうのはね、人間の進むね、進めない道を進むから仏なんです。誰かがね、誰かが支えてあげなくちゃいけないんです。誰かが分かってあげなくちゃいけないんです。ね。誰かが不屈の信念で倒れない心でね、相手を支えていかなくちゃいけないんです。それが大乗仏教の教えなんですよ。大乗仏教っていうのはね、導く人が必要なんです。その導く人がね、心を持ってないといけないんです。
やっぱりそのできるのは阿弥陀仏しかいない。
そうなんですよ。 そうなんです。それをやらなくちゃいけないんです、私。ね、大変ですね。笑うしかない。笑うしかない。でもやるしかないんですよ。やらなければね、やらなければ、みんなね、魂が傷ついてね、苦しむだけなんですよ。悲しむだけなんです。誰かが分かってあげなくちゃいけないんです。誰かがね、やらなくちゃいけないんです。その誰かをね、私がやるんだと。ね。突き進む人が必要なんです。それが阿弥陀仏なんです。阿弥陀仏は能力じゃないんです。心なんですよ。ね。決意なんです。覚悟なんですよ。やると。どんなことがあってもね、引かない。どんなことがあってもね、突き進むと。その覚悟が必要なんです。あとは人生経験もするだけ。ちょっと長くなります。少し休憩します。